サークル紹介、今週のサークル紹介は村岡公民館で活動されている千鳥の会の皆さんをご紹介します。はじめにこちらで指導をされている永井敏子先生にお話を伺います。永井先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
早速なんですけれども、千鳥の会の皆さん、こちらはどういった活動をしているサークルなのでしょうか？
私たちは全国の民謡を踊るサークルです。
民謡というふうに今お話があったんですが、民謡というのはどういったものなんでしょうか？
盆踊りって知ってますか？夏祭りなどに行われる盆踊りが民謡です。はい、
では踊りを皆さんで楽しんでいらっしゃるサークルなんですね。はい、さて、こちらのサークルはいつ頃どういったきっかけで発足したのでしょうか？
30年前になるんですよね。皆さんもう子供が離れますでしょ。そして何かやりたいなと思った時に、何にしようかなって私は思った時にね、ああ踊りがいいなっていうんで、それで近くの公民館にあるので来たんですけども、皆さんすでに踊ってらして、私たちよりも先輩なんですよね。それで誘われて、でその後入会しました。
そうですか。声をかけていただいて、そして発足したということで、はい、もう30年というと本当に長きにわたりとなりましたね。
はい、そうなんです。でその前に先輩たちがやっぱりその方たち のお誘いもあって、やってみようかなっていうん で皆さん上手に踊ってるの公民館祭りなどでちょっと見ましたの でそれで始めた次第です。
そうですか。そのようにね、ではもう長きにわたりずっと活動が続いている、そんな民謡のサークルですけれども、永井さんご自身は以前こう踊りをしていたというような経験はあったんですか？
いや、ないんですけどもね、踊ってる姿を見て、お揃いの着物を着てね、綺麗にお化粧をして、普段の人と全然違った感じに見えて、綺麗な踊りね、私もあんな風になれたらいいなと思いながら参加しました。
ね、そんなご縁があって、そして発足して、今ではまあご指導にも入られているということ
で。はい、そうなんです。今は勉強して資格を取って、まだ4級記者取ってないんですけども、この村岡地区で皆さんと一緒に教えてもらったりしながら楽しく踊っております。
こう伝統で伝わっている踊りを広く皆さんに伝える、そんな活動もされていらっしゃるんですね。さあ、現在はメンバーの人数何人いらっしゃるんですか？
ね、5人なんです。前はね20人ぐらいいたんですけども、もう本当若い人に入ってもらいたいんですよね。だからこの良さをね見てもらってね、ぜひ見学に来てくださればすごく嬉しいです。
その踊りの良さっていうとどんなところなのでしょうか？
も
う
なんか民謡でも全て好きですね。民謡は繰り返し繰り返し踊るんですよね。その繰り返しが、例えば赤い腰巻きで、ね、かすり用の着て紐を合わせて踊ってる姿、農民の人たちの嫌音頭とかって言った踊りなんか、ものすごくお米の研ぎ方の踊りとか、いや農民に合った踊り、それが私たちがそれを真似して踊れる時代というか、その、やってる姿ができるんですよね。本当にもう大好きです、踊りが。はい、
民謡というのはそんな風に、はい、ではこう踊りを通して文化とか、まあ、歴史を学べるんですね。
そうですね、もう伝統ですね。日本はこの踊りはとってもいいと思います。新舞踊っていうのは演歌で一人ずつこうしなやかに踊るんですけども、民謡は本当に炭鉱節にしても、掘って掘ってまた掘って、ね、担いで担いでって、その炭鉱の姿の踊り、今誰でも踊れますでしょ。その姿がお祭りになったり盆踊りになったりすると縁になって、一体となって、その踊りが皆さんと本当一つになって踊るですよね。そのかっこよさ、自分は上手じゃなくても皆さんがそれぞれ好きな形で踊るんですよね。だから日本にはこの踊り、この伝統はいつまでも続けて、若い方も入っていただきたいです。
そんな風に魅力たっぷりの民謡ですけれども、この藤沢の地に根付いている踊りもあるんでしょうか。
藤沢は市民祭りに藤沢三社踊り遊行の盆、あれはもう今日本世界に広めようと今一生懸命練習しまして、で毎年駅の周りで踊ってるんですよね。あと雨竜の盆歌、それから駒作り、神奈川踊り、藤沢神奈川県の踊りがたくさんあるんですよね。それを本にして資格を取った人たちがビデオカセットにしてそれをつなげてってるんです、毎年。で今度あの片瀬江ノ島、それも日本全国に行くようにその CD になりまして、その勉強も常に踊っているんです。
そうですか。ではね、この地域に伝わる踊りも練習してご披露されているということ で、実際にオリンピックの時なんかは皆さん踊りを披露されたそうですが。
はい、もう大変でした。2020ね、砲丸投げの踊り、形をして踊るんですよね。それで泳ぎ、そういう形の踊り、波ですね、大きい波、小さい波、富士山を眺めてそして踊ると、その四季折々のその場所のすべて分かりやすく誰でも踊れるようにしたんですよね。だからオリンピックの音頭はどこ行っても喜ばれます。はい、
そうですか。今ね、先生に少し手の動きをしていただいただけで、はい、波とかあと富士山が本当に見えるような、
見える形にこういうふうにやるんですよね。そしてそれを見ながら踊る、ゆったりと。
本当にしなやかな手の動きに今感動しておりますけれども、美しい動きですね。はい、さあ、その皆さんの踊りなんですけれども、はい、何でも今年は発表の場も控えているそうですね。
はい、5月の31日に寒川の町民センターっていうところで踊ります。はい、3曲踊るんですよ。この藤沢は県茶踊りと甲州盆歌と沖重さ、3曲です。それを今から練習しまして、これからが勝負なんですよ。はい、
では今年は忙しくもあり楽しみな1年になりそうですね。
はい、もうコロナなんかに私たちは負けてはいられません。もう頑張ってね、いきたいと思います。
いや、本当にね、皆さんのそうした踊り、私たちもね拝見したいなというふうに思いますし、またコロナがね落ち着いてお祭りの場などでも広く見れたら嬉しいなと思ってます。
そうですね、もう私たちも嬉しいです。
さあ、このように皆さんとても楽しそうに笑顔で活動されている千鳥の会さんなんですけれども、活動日時も教えていただけますか。
はい、月2回第1と第3木曜日13時から17時までこの和室で踊っております。ぜひ見に来てください。もう元気あふれる方、若い方が特にいいですね。踊ってね、交友を深めて、私たち30年来の友達なんですけどもね、いい友達ができますので、ぜひ踊りをね、日本の伝統としてつないでいきたいなと思って、若い人が入ってくださってね、明るくしてくださったらいいなと思っております。
ではね、興味がある方は見学も大歓迎ということですから、はい、お越しいただきたいですね。はい、ちなみに踊りは全くダメなんだけどっていう方でも大丈夫ですか。
もう大丈夫ですよ。もうね、体操と思ってね、上に上げたり下げたりするだけでもう体全身動きますし、全然大丈夫です。一から丁寧にお教えしますので、はい、ぜひ来てくださると嬉しいです。
お話を伺いました。こちらで指導に入られている永井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。